ございます。グレースワーシップチャーチの具志堅明子です。今朝も皆様と共に恵みの御言葉を味わっていきたいと思います。今朝の箇所です。イスラエルの民が約束の地に入った時、守るべき捧げ物の規定について、主はモーセを通して民に語られている箇所です。民が罪を犯し、規定を守ることができないとき、どのような代償を捧げなければならないのか、主の掟を守ることの大切さを教えています。また、私たちがイエスの恵みによって救われた約束の民であることを知ることができます。民数記15章22節から31節です。
民数記15章22節から31節。あなた方が迷い出て、主がモーセに告げたこれらすべての命令、すなわち主が命じた日以後、世々にわたって主がモーセを通してあなた方に命じたすべてのことを行わないとき、もしそのことが回収が気づかずになされたのなら、全回収は主への香ばしい香りのための全焼の捧げ物として若い牡牛一頭、また定めにかなう穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物、さらに罪の清めの捧げ物として親木一匹を捧げなければならない。イスラエルの子らのうちのこの国に生まれたものでも、あなた方の間に寄留しているものでも、気づかずに罪を行ってしまった者には、あなた方と同一の教えが適用されなければならない。この国に生まれた者でも、寄留者でも、故意に違反する者は主を冒涜する者であり、その人は自分の民の間から断ち切られる。主の言葉を侮り、その命令を破ったのであるから、必ず断ち切られ、その咎を負う。
今日は神の愛から始まるルールというテーマをつきました。いつものように3つのポイントからお話をしたいと思います。まず1つ目のポイントです。神への献身が最高の捧げ物です。ここで言う献身は心も体もあなたの行動もすべてを神に捧げるということです。約束の地に入ったとき、イスラエルの民が罪を犯したら、祭司の取りなしの中で、その代償として、全焼の捧げ物、食べ物の捧げ物、罪の清めの捧げ物を神にしなければなりませんでした。22節から23節。あなた方が迷い出て、主がモーセに告げた、これらすべての命令、すなわち、主が命じた日以後、世々にわたって、主がモーセを通して、あなた方に命じたすべてのことを行わないとき、とありますが、ここで言うイスラエルの民をわかりやすく例えるなら、常に迷い、心が定まらない、神の御言葉を聞いても罪を犯す、失敗と反省を繰り返しているクリスチャンというイメージでしょうか。そんな私も長い信仰生活の中で似たようなことを繰り返してきたタイプですから、旧約時代のイスラエルの民の一人であるなら、罪の代償で押しつぶされてしまっていたと思います。主が喜び、主に認められる良き香りのする捧げ物とは一体何でしょうか。神が求める捧げ物は、私たちにとってはかなり厳しいと感じてしまったり、なぜこのようなものをこんなにも捧げるのかと分かりづらかったりします。また私たちはローマ人への手紙にあるパウロのように、良いこと正しいことをしようとしても、主を 悲しませることをついしてしまうのが私たちの弱さであり、本当の姿なのです。ヘブル書3章10節にはこう書かれています。常に心が迷っている者は主の道を悟れないとあります。しかし、神を第一に愛する者たちは、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、唯一の神だけを愛し、自分自身を捧げていくことが、主から認められる最高の捧げ物になるのです。私たちは、自らを神に捧げるとき、罪を持ち続けることができず、主の前で悔い改める祈りを捧げていきますが、それだけで終わるのではなく、あなたを取り巻く者たちの罪のためにも、自分のことのように悔い改めて祈ることも大切なことです。一個人の罪の問題ではなく、民全体の問題でもあるというへりくだった心が、清い神の心をより動かしていくのです。祭司がイスラエルの民全体のために取りなし、神に許しを請うたように、私たちが父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないのです。彼らに罪を負わせないでください。と、主ご自身が十字架上で天の父に取りなし祈られたように、私たち一人一人も愛と許しの祈りを捧げるとき、そしてその献身の祈りを捧げるとき、神は喜び、私たちを神の身元へと引き寄せてくださるのです。神の栄光を見せてくださるのです。私たちは主の御姿に変えられることを目指していきましょう。二つ目のポイントです。あなたは愛され、祝福された礼拝者です。27節、28節は、個人が罪を犯した場合、祭司の取りなしの中で、罪の清めの捧げ物をします。また、すべての人に平等である神は、イスラエルの民でも、希流者でも、同じくその掟を守らせます。私たちは、相手の環境やまた立場など、背景を知らなければ、簡単に差別や比較をして、言葉や態度で傷つけてしまう時があります。神との関係も神の愛の深さ、広さ、高さを知らなければ、私たちは簡単に罪を犯してしまい、神様を傷つけてしまう存在です。気づかなかったり、そんなつもりじゃなかったと言ったとしても、時は遅しで回復が難しくなることもあります。霊的な世界も同じです。私たちが罪の本質に無知なため、家計から流れる罪や咎の問題、悪霊からの攻撃が繰り返されても、神の愛を感じ取れない恐怖感と、不信仰から来る敗北感の中で生きているクリスチャンが多くいます。私たちの主は天の父の前で私たちの罪を取りなす大祭司でもありました。神の子でありながら十字架上で自ら命の代価を持って私たちの罪を帳消しにしてくださいました。私たちの救い主である主が十字架上で完了したと宣言されたのです。イエス・キリストの体が一度だけ捧げられたことによって私たちはキリストの血で神に聖なるものとされたようにあなたは完全に許され、愛され、祝福された礼拝者なのです。平和の君である主が神と和解させてくださったのですから、私たちは神の約束をいただいているのです。主の前に大胆に出ていきましょう。 神はあなたの礼拝を喜び、祝福してくださっています。三つ目のポイントです。主の言葉は必ず成就します。もう一度言います。主の言葉は必ず成就します。31節。ここでは主の言葉を侮り、神との約束を破った者たちの行く末がなされています。神を知らない者たちというより、神を知っている者たちへの警告の言葉にも聞こえます。使徒の働き、5章1節から11節では、神に伝えていたアナニアとサッピラ夫婦の話があります。聖霊を欺き、使徒ペテロや神の家族の前で辞書の一部をごまかし、命を落とす結果になってしまいます。神の言葉を軽く扱い、神に油注がれた者たちの権威を侮った者たちの身勝手な、そして自己中心的な態度は、神ご自身を冒涜する行為でもあります。ヘブル書4章12節には、神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計り事を見分けることができます。と書いています。神の言葉を軽んじることは、イエス・キリストご自身を否定することであり、私たちの命を死へと向かわせてしまうのです。主の言葉は真実で、信頼できるものであり、必ず成就するものなのです。御言葉を愛し、守るものは幸いであると、主はあなたに伝えるために命をかけてくださいました。イエス・キリストの愛を受け入れてください。真理の言葉はあなたを自由にします。お祈りいたします。主よ、あなたは良い羊飼いです。神の言葉は私たちを今日も導き、命を与え、愛と聖霊の臨在の中で、私たちを祝福してくださることを感謝いたします。配信を見ている皆様の上に、神様の栄光が豊かに輝きますように、祝福をお祈りいたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれない リンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。